立ちいただきまして、賛永546番。朗読文詩編30編別紙プリントをご覧ください。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。ひととき、お怒りになっても命を得させることを御旨としてくださる。主の祈りを祈ります。プリントの裏面に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌310番。 お座りください。聖書イザヤ書6章1節から13節、旧約聖書1069ページ。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は、大なる万軍の主を仰ぎ見た。すると、セラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな、と。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。なお、そこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。しかし、それでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。続いて、コリントの信徒への手紙1、16章、13節から24節。新約聖書323ページ。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大しく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。兄弟たち、お願いします。あなた方も知っているように、ステファナの一家はアカイア州の初歩で、聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました。どうか、あなた方もこの人たちや彼らと一緒に働き、労苦してきたすべての人々に従ってください。ステファナ、フォルトナと赤い子が来てくれたので大変嬉しく思っています。この人たちはあなた方のいない時に代わりを務めてくれました。私とあなた方とを元気づけてくれたのです。このような人たちを重んじてください。アジア州の諸教会があなた方によろしくと言っています。アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に、主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことです。すべての兄弟があなた方によろしくと言っています。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。私、パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナッタ、主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるように。お祈りを捧げます。 主イエスキリストの父なる神様、4月第4の手術、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの1週間を振り返る時、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のことのように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをこう願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして、御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。4月を迎え、一人一人がそれぞれの新しい年度を歩み始めております。教会も新たな宣教計画のもと、手術礼拝を大切にし、伝道の技にますます励んでいくことができますように、この新たな一年を導いてください。今日から始まります1週間、一切をあなたに委ね、感謝を持って過ごすことができますよう、確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、高齢のために教会に来ることができない方、病の中にある方、苦しみや悲しみの中にある方に、どうかあなたの恵みを増し加えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、主体的な生き方、中本純牧師。
コリントの信徒への手紙1も、今朝の16章24節をもって最後となります。この手紙を閉じるにあたり、パウロは今朝お読みした箇所で、目を覚ましていなさい、そのように呼びかけています。目を覚ましていなさい、この言葉はかつてイエス様も福音宣教の中で口にされた言葉であることを思い起こします。マルコによる福音書の13章33節で、イエス様は気をつけて目を覚ましていなさい、そのようにお語りになっています。そしてそれに続く言葉として、その時がいつなのかあなた方にはわからないからである、そのようにおっしゃっています。これは終末の到来、イエス様が再びこの世においでくださる世の終わり、そして再臨の出来事というものを伝えている言葉です。今ご紹介したマルコによる福音書13章33節の前の節の32節において、イエス様はこのようにもおっしゃっています。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない。 イエス様は自分のご降誕を人々に告げ知らせた神の使いでさえも、そしてご自身でさえも、世の終わりというものが果たしていつなのか、そのことは知らされていない。ご存知なのは父なる神ただお一人だけである。そのことを伝えますけれども、本当に大切なのは終わりの時が果たしていつやってくるのか、そしてどのような形でやってくるのかということよりも、今ご紹介した33節のところでイエス様がおっしゃっていた、気をつけて目を覚ましていなさい、この言葉にかかっているのです。気をつける、この言葉は元々の言葉を見てみますと、神様を仰ぎ見る、そういった信仰的な眼差しをしっかりと持っていなさい、そのことを伝える言葉であることがわかるのです。従いまして、例えば目を覚ましていなさいと言われたからといって、睡眠時間を削っていつも目を開かせておく、そういった意味合いではなくて、信仰の目をいつも開いておく、信仰的な眼差しを常に私たちが保って生活することを心がけていなさい、ということを伝えているのです。コリントの信徒への手紙1に戻りまして、パウロはやはりイエス様がおっしゃった信仰的な眼差しというものを日々の生活の中できちんと保つようにしておきなさいと教会の方々に伝えます。それこそがパウロが伝えるクリスチャンとしての生活の進めであるのです。そして再びコリントの信徒への手紙1の16章13節の続きの言葉をご覧いただきたいと思いますが、パウロは続けて信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大しく強く生きなさい、何事も愛を持って行いなさいと、このように勧めの言葉を続けます。信仰に基づいてしっかりと立つ、これは今述べましたように私たちが信仰的な眼差しというものを常に保ちながら生活していくことと通じています。そして大しく強く生きる、これは先週もご紹介しましたように、かつてモーセの後継者であるヨシュアに対して主なる神様が告げた言葉である、そのことと重ねて見て取ることができます。思い起こしていただきたいと思いますけれど、パウロはコリント教会の中において起こっていた様々な不和であったり、あるいは混乱といったものに対して、復活のキリストに基づいた愛の生活を送るように教会員に勧めていました。そうしたキリストの愛に根ざした生活、信仰生活といったものは、それが欠けてしまうと、ここでパウロが述べているように、大しく強い生き方とは正反対の、実に陰湿な、それでいてビクビク弱く人々の目を気にしていくような、そうした生活になってしまうことを告げています。大しく強く生きる、もちろんこれは私たち一人一人が日々の生活の中においても願うスローガンであると思います。それらのことというものがどのように強く、またどのように大しくあるのか、その本質というものをイエス・キリストによって私たちは知らされる、そのことを知ることができるのです。パウロはこれらの勧めの言葉を結ぶ形で14節、何事も愛を持って行いなさい。これは言うまでもなく、イエス・キリスト、それも復活を果たされたイエス・キリストに基づく愛です。ヨハネによる福音書において、このお方が私たち一人一人に対して互いに愛し合いなさいと。それは私があなた方を愛したように 互いに愛し合いなさいと、そう勧めておられます。したがって、ちょうど私たちの教会で、登録交わりの会でテキストを読んでおりますけれど、その中で書かれてあったように、自分たちの力で何とかして他者を愛そうと、そのように努力するのではなく、つまり自分の内側から自分にある様々な努力、愛、そして様々な感情というものを用いて、その人を愛するように努めるのではなく、私たちがイエス様から与えられた愛、教えていただいている愛をそっくりそのまま、その自分の周囲の人々に示す。自然とそのように体が動く。そのようにさせられるということを、パウロはこの手紙の中で伝えているのです。こうした手紙をパウロはコリントの信徒への手紙の中で閉じるにあたり、やはりその執筆の理由というものを改めて見つめますとき、パウロは確かにコリント教会の設立に携わった牧師でありましたから、先ほども紹介しましたような教会の中で起こっていた様々なトラブル、そして混乱といったものに平定をもたらしたい。元通りみんな平和に生活できるように、そのような気持ちがあったことを私たちは想像することができます。ですが、それは突き詰めて考えてみますと、彼が牧師であったからそのように努力した。つまり牧師でなければそのような行動は取らなかったかと言われたら、そうではないと思います。これは復活されたイエス・キリストによって直接自分が救われ、このお方によって今自分がこのように用いられている。動かずにはいられない。そのことをパウロ自身の姿から汲み取ることができるのです。復活のイエス・キリスト、このお方によって私たちは神の家族としてキリストの交わりに入れられています。そのメンバーの一人としてクリスチャンとしてごくごく当たり前な気持ちではなかったのだろうか。だからこそこうした手紙というものを遠く離れたエフェソの地において書かずにはいられなかったと思うのです。だからこそパウロ自身がこのコリントの信徒への手紙1の最初の部分で綴っていたように、この教会の信徒の一人であったクロエの家の人々、この家の人々から使いによこされた人からパウロは教会の内情というものを知らされます。つまるところクロエも自分はいても立ってもいられなかった。今こうした混乱を迎えている教会を何とかしてほしいと、イエス様に追いすがる思いでパウロに知らせたのではないかと思わされるのです。皆様においてもいかがでしょうか。例えばこの教会で皆様は今信仰生活を送られておりますけれども、ひょっとしたらこの教会以前に過ごされていた教会、まあ私たちクリスチャンの用語では母教会というふうに呼んでおりますが、そこが大変なことになっていると知らされたならば、何かせずにはいられない、そういった心配な気持ちというものがどうしても先立ってしまうのではないでしょうか。何かせずにはいられないといったとき、それはもちろん自分が育ってきた、あるいはこれまで信仰生活を送ってきたその教会がある種の危機を迎えていることに対する大きな不安といったものが駆り立てる気持ちであると思います。そうした不安な気持ちというものを私たちは、まあ、教会でなくても構いません。例えば以前勤めていた職場、あるいは自分が通っていた学校で例えていただいても構わないと思います。それを何とかしてほしい。自分が知っている教会、職場、学校が今信じられないようなことになっている。それはとても不安な気持ちとともに、また寂しい気持ちであると思います。そうした中において、では教会という場所は、これまでずっとお話ししてまいりましたように、復 復活のイエス様によって私たちが一つとされるキリストイエスの御体であり、神が与えてくださった家族であり、そして主にある交わりである。だからこそイエス様何とかしてくださいと、そう願う気持ちが必然的に湧き起こってくるのです。実は私たちがそのように願う思いというものが、形式的な信仰生活の中では生まれてこない感情であるということがわかるのです。パウロがこれまでコリントの信徒への手紙1の中で、論駁する相手として書き綴ってきたグノーシス主義者たち、あるいは偽の教師と呼ばれている人々は、口ではたくさん信仰的な知識に基づいた言葉を次から次へと語ります。けれども、そうした知識を並び立てたところで、その人々には教会を愛する、そうした実存的な思いというものが滲み出ていないのです。なぜかというと、その人々の信仰というものは、まあ厳しく言いますと形式的な信仰であるからです。本当の心というものは、その人たち自身の名誉であったり、教会における立場、つまりイエス様を信じる信仰とは異なるところに置かれていたがために、この人々が口にする信仰というものはあくまで形式的なものでしかなかったのです。従いまして、改めて考えさせられますのは、私たちにおいて本当の主にある交わり、こうして私たちが集められて一つとされている本当の共同体というものは、そこにおいて主体性が生まれてくるものである。主体性というものは共同体の中でこそ与えられるものであるということを知らされるのです。15節以降でパウロはこのように続けて語ります。兄弟たち、お願いします。あなた方も知っているように、ステファナの一家はアカイア州の初歩で、聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました。どうかあなた方もこの人たちや彼らと一緒に働き、労苦してきたすべての人々に従ってください。ステファナ、フォルトナと赤い子が来てくれたので大変嬉しく思っています。この人たちはあなた方のいない時に代わりを務めてくれました。私とあなた方とを元気づけてくれたのです。このような人たちを重んじてください。パウロはここでステファナの一家、またフォルトナと赤い子という具体的な名前を掲げて、この人々をどうか重んじてほしい、コリント教会の人々に呼びかけます。ステファナの一家、これはちょっと思い起こしてみますと、パウロ自身がこのコリント教会において最初に洗礼を授けた人々であることがわかります。そのことがコリントの信徒への手紙1の1章16節において記されております。つまるところ、洗礼を授けた最初の人々ということは、彼が開拓伝道を行った際、このコリント教会の設立のために様々に労苦をした人々である。開拓伝道に携わった道路者であるということが見えてくるのです。そこにおいてパウロはこの人々を重んじてほしいと語りますけれど、それは言ってみれば、教会の設立に携わった人物だから偉大なのだと言っているのではありません。ここで彼が伝えたかった内容といいますのは、その労苦にあるのです。涙を流す。時に人々から言われのない迫害を受ける。そうした中にあってキリストの教会を立てる、その務めに当たっていた。つまりそれは何を意味するかというと、教会を設立するためにイエス様に用いられているその働きの中で受けた苦労というものを体験している。その中においてイエス様によって助けられた経験をしている、そういった人々であるからこそ イエス様の救いの御業を証しする言葉を持っている人たちであるのだ。そしてそれはあなた方の誰しもが受けることができるものであるのだ。だからどうかこの人たちの言葉に耳を傾けてほしい。そしてこの人たちの言葉を通して今教会におられる復活のイエス様に目を向けてほしい。信仰の眼差しを持って目を覚ましておいてほしい。そう願うのです。彼は続けて19節以降でこうも語ります。アジア州の諸教会があなた方によろしくと言っています。アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に主においてあなた方にくれぐれもあなた方にくれぐれもよろしくとのことです。すべての兄弟があなた方によろしくと言っています。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。パウロは自分が開拓をして回っている、また様々に携わってきたアジアの諸教会もこのコリント教会の人々のために祈っている、いつも思っていますよという言葉を伝えております。その中でアキラとプリスカ、この懐かしい名前が出てきます。この二人は使徒伝行録の18章において、彼がコリントに立ち寄った際、そこにおいてテント作りを行っていた、それを生業としていた夫婦であります。ポントス州出身のアキラというユダヤ人、そしてその妻であるプリスキラ、この二人がコリント教会の人々のことをいつも思っていますよと、主においてあなた方にくれぐれもよろしくと言っていますよと、そのように伝えるのです。そればかりでなく、アジア州の諸教会の人たちも主においていつもあなた方のことを思っていますよ。つまりキリストの教会というものは、たとえ場所が離れて立っていようとも、そこに集う一人一人はイエス・キリストにおいていつも一つとされている家族であるのだと、そのことをどうか忘れないでほしいと。同じ家族であるならば、そこに形式的な言葉はいらないと。本当の愛の言葉が欲しいのだと。そのことをパウロはこの手紙を書き終えるにあたり、コリント教会の人々に伝えようとしております。21節のところで、私たちは読んでいてドキッとする言葉が出てまいります。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナタ、主よ来てください。神から見捨てられるがいい、なんて厳しい言葉だろうと。手紙を書き終わるにあたり、このようなある種の呪いじみた言葉というものはふさわしいのだろうかと、私たちはつい思ってしまいます。これは一つに、この時代の初代の時代の教会の定型文として用いられていた言葉であると考えられております。パウロは今自分の手で挨拶を記しているということをわざわざコリント教会の人に伝えた上で、主を愛さない者は神から見捨てられるがいい、この言葉を記すのです。彼がこのように記しますのは、一つにこの手紙というものが自分の本心から書いている手紙であることを伝えるとともに、彼自身病気がもとでなかなか手紙の執筆、文字を書くという行為が困難であったということが推察されています。けれども、そうした自分が本心からあなた方に伝えたかった内容を今伝えますと、主を愛さない者は神から見捨てられるがいい、これはどうしてなんだろうと思われるかもしれません。そうした中で、先ほどお読みいただいた旧約聖書イザヤ書6章5節の言葉をご覧いただきたいと思います。6章5節で、私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。このような預言者イザヤの言葉が出てまいります。これは神から使わされたセラフィムを前にして、イザヤが口にした言葉です。災いだと、 私は滅ぼされると。なぜなら私は汚れた唇のもの、汚れの多いものだと。神様の前において汚れ大きい罪深きものは滅ぼされてしまう。だから今神様を前に対峙しているこの自分はとても恐ろしい状況にあると。そのことをイザヤは口にするのです。先ほどのパウロの主を愛さない者は神から見捨てられるがいいという言葉でありますが、これは見捨てられるがいいと言っている立場の人が口にする言葉ではないんです。つまり自分はこのままでは滅ぼされてしまう、そうした恐れを伴っている側の、こちら側の人が口にしている言葉なのです。それを重々ご承知いただきたいと思います。だからこそこのようなものをも用いておられるイエス・キリストを褒めたたえるべきではないか。そしてそれは何も私一人ではないと。これまでずっと繰り返し述べてきたように、主にある交わりにある私たちが一緒に神様の前にこんな汚れ多いものだけれども一緒に立たされているその喜びを口にするべきではないかと。私たちは今、主よ再び来てくださいと、この世界においでくださいと、あなたの皆を褒めたたえますと、そのように賛美の言葉を口にするようにされています。キリストイエスにおいて私の愛があなた方一同と共にあるように。これこそが教会に与えられた私たちの最も良き祈りの言葉ではないかと、この手紙を閉じるにあたり改めて思わされます。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたがお立てくださったこの教会がいかにあなたの愛で満ちているかを私たちは聖書を通して知らされています。どうか私たちが一人ではないということを改めて教えてください。復活のイエス様を信じる信仰によって私たちは神の家族とされています。ですからもう二度と一人孤独な気持ち、また惨めな気持ち、時に他者を妬む陰湿な気持ち、そうした気持ちに駆り立てられないように、あなたが共にいて、そして周りを見渡せば神の家族がいる、そのことを幸せに思える気持ちを与えてください。神様、どうか仙台東六番町教会に連なる一人一人がこの愛に基づいた生活を送ることができるように導いてください。誰かが傷つけば、その方と共にキリストにあって私たちは心を痛め、誰かが喜べばキリストにあって私たちは共に喜ぶことができます。ですからどうか今礼拝に集う方々の中で不安な気持ち、また悲しみの中に置かれている方々をどうか支えてくださいますようにお願いいたします。私たち教会員一同が心を合わせてそのことを祈り願います。この新しい一週間の歩みを私たちと共に歩んでください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌286番、 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英544番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。